Spinner。
このプログラムはイギリス英語の先生ハリー杉山とアメリカ育ちの生徒ジェニーが繰り広げるドタパタにぎやかなイングリッシュレッスン。イギリス英語とアメリカ英語の違いを学びながら真のイングリッシュマスターを目指しましょう。それではレッツスタートザレッスン。
Spinner
Spinner
UK vs US
UK vs
Fancy an English battle?
Fancy an English battle?
Wait, no, that's right. Hello, everybody.
Hello to you too.
Hello, Mr. Harry. No, Harry. Oh, are you Harry? Oh, you are very Harry.
Yes, I am Harry. I'm not sure if I'm very Harry. Harry っていう言葉を形容詞にしたらどういうことですか？毛深いってことですか？ Harry ってことですか？
そうですね。
人によっては You say Harry,
Harry.
But あのアメリカ人の方でも Harry のことを Harry って言ったりするのよ。
だからハリーポッターは Harry Potter。
Harry Potter。はい、私の LINE ID ハリーポッターです。
最初探すときにあの見つかんないんだよね。
そうそう、見つかんないんだよね。
あれ違う。
ごめんね。
一回聞いたことありますよね。
再登録して杉山って普通に入れとけばさ大丈夫でしょ。他に杉山いないでしょ、友達で。
いないでしょ。
おはようございます。
おはようございます。Good morning.
Good morning.
So, are you 元気 today?
Yes, I'm doing excellent. I just went for a 10K run, 10km run, and I'm feeling absolutely marvelous.
Mm-hmm.
Yes, and I got up at what was time? 5:30 or 6, something like that.
Dang, you're an early bird. 本当に早起きするんですね。
I love you to bits for using that expression.
Early bird.
Early bird.
使ったことあります？
皆さん聞きました。Early bird、mm-hmm. これはですね、いい表現ですよ。しかもジェニーね、前も言ってたよね、 Early bird だけではなく Early bird なんとかかんとかっても言ってましたよね。
ありますよ。 The early bird catches the worm。
はい、どんな意味ですか
っていうのがあるんですけど、早起きの鳥はミミズを捕まえることができる、まあ、早起きは三文の徳ってことなんですよね。
うん、
そうで、こんな感じもですね、実は動物を使った表現いろいろあるんですよ。
カ
ーカモン。
カ
ーというわけで Today's fancy US English point、
yes.
今回は動物を使った表現Animal Idioms を学んでいきましょう。 Let's get started.
Great.
やばい、
今日あのジェニーの回ね。
今日ジェニーの回らしい。
はい、楽しい。
私本当に動物が大好きで、この仕事をやっていなかったらもう本当動物の飼育員やるぐらいのつもりでいたんですけども、
めっちゃイメージしやすい。もう動物も好きだろうし、子供ともなんかすごいなんかうまく絡みそうだし、
大好きなんですよ、
ね、
イルカのショーのお姉さんがやりたかったんですよね。
似合いそう。超似合いそう。
も
う
そんな私がですね、今日いろいろとお伝えしていこうと思います。まず最初に、は
い、
Early Bird はですね、朝型の人のことですが、実はねその逆もあるんですよ、はい、夜型の人を Night Owl って言うんですよ。 Night Owl は、まあ、夜のね、あのフクロウのことなんですけども、
そう、ね、
そう、
基本的にジェニーもそっちなんじゃないの。
そうですね、私も Night Owl ですね。
なんかね、俺のねデータ取りなんだけども、うん、仕事めっちゃ好きな、
うん、
あの仕事ができる女性は、うんうんうん、大体ナイトアール。
私なんか逆のイメージでした。
マジで、
なんか朝方の方がそのEarly Birdの方がなんかちゃんと計画しながらいろいろやってみたいな。
あ、まあ、そうだね、それもそうなんだけども、なんか夜遅くまでもう徹底的に次の日の準備をして、
うん、
まあ、完璧主義者が結構ナイトアール系いるんじゃないかなと思ったりして、あ、うん、まあ、もちろんあと夜の方がなんかそのクリエイティブの方がうまくいくから。
あ、そうですね、私はそういう方ですね、うん、なんか前降りたりするのは夜ですね。
ジェニーは今日どっちなの、ナイトアールなのかEarly Bird。
今日は朝ですよね、うん、今日は early bird でしたね。
今日は early bird、
うん、今日はもう朝早起きしてきました。
Not a night owl turning into an early bird.
No, 別に、ね、あの変換したわけではないです今日は。
なるほどね、
オーラしてませんね。
オーラしてないのね。 Good 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 good. ジェニーも働くんだよな本当。
いやいや、なんか恥ずかしい、うん、たまに LINE が来ると、あ、まだ起きてるのねっていうような LINE をいただいたりすることがあります。
すいませんすいません。
面白いですね。というわけですね、実は取り繋がりですね、はい、厳しい監視の目、注意深い視点の持ち主のことを人間よりも6倍以上視力を持つというあの鳥で表します。ハーク、
ホーク、
タカヤ、イーゴル、ワシ、
ワシか、
知ってますよね。
わかりますわかります。
ワシではない、イーゴルですよ。
いただきました。
Not ワシ。
Not ワシ。Not ワシ。
ごめんなさい、くだらないことばっかり言ってますが、
いやいや、すごい好き、そういうのいいよ。どんどん入れて、今日はもうジェニーもやりたい放題だからさ、ジェニーに任せてるから、この回は。
そう、あのだいぶね、うん、あの今思いつきずっと暴れてます、うん、ちなみにですね、あの例えがあるんですけども、とても食事のマナーに厳しい母親に育てられた場合、My mother was very strict about table manners. で、彼女は She watched me like a hawk during meals when I was a child. 自分がね、ご飯食べてる時にこうずっとね、見張られていたっていう。うちの父さんがこれでした。
あ、そうだったんだ。
He was always watching me like a hawk.
Really?
Watching me like a hawk.
まあ、どういったところ見てたの、お父さんは。
まあ、あの、私、ナイフとフォークの使い方だとか、その、うん、箸の使い方だとか、もうすごい厳しく言われてきまして、もう1時間以上ずっとその練習だとか。
え、マジで？
もう泣かされながら、もうやりたくないって言ってるのにや
りました。ナイフとフォークってさ、はい、どこがじゃあもうすごい細かくな追求できるの、むしろ。
角度だとか、その置き方だとか。
まあ。
結構、厳しかったんですよね、うちの父親が。で、私もなんかもういいよって言ってたら、いや、それはダメだみたいな。
Should I call you your grace?
No, 大丈夫。
急に貴族になった感じなのかな。
貴族ではないですね。でもなんかそういうのがねありまして、結構ねこういう風に表したりとかね、することがありますね。
でもそれさ、なんか当時はって思ったかもしれないけど、後々結構あのいい方に転ぶ時ってあるよね。
ありますね、
うん、だってジェニー細かいじゃん。でいい意味で細かいじゃん、いろんなものに対して。そうすればそうするほど、なんか、なんていうのかな、仕事のクオリティも人としての質も高くなると思うし。うん、
Thank you so much。で、他にはですね、こんな表現もあります。うん、私のダンスの先生はとても厳しく、たった1秒でも動きが遅れると指摘されます。うん、My dance teacher has eagle eyes.、うん、She points out all the correct movements, even if I was just a second late.
なるほどね。My dance teacher has eagle eyes. She points out all the correct movements, even if I was just a second late.
A second late. 1秒遅れていてもっていう意味なんですけども。
1秒遅れてるの結構遅れてるんで、ダンスの世界だと。
そうだね。ワンカウント遅れたら。
アウトだもんね。
なんて。そう、イーベンでもちょっと違うんですけども。うん、でもね、やっぱ厳しい人は厳しいですよね。
ねえ。
でもこういうような、あの、扱い方、あの、使い方がありますね。うん、で、他にですね、あの実はあの先日ハリーさんが言ってた、はいはい、ドキドキして落ち着かない状態のことを、うん、You have butterflies in your stomach って言っていたじゃないですか。
いやー、言ってましたね。 You know, I always get this like、うん、どんな仕事でも、うん、I always get butterflies in my stomach、
なるんだ。
Even 5 minutes before seeing you I get butterflies in my stomach。
いや、本当本当、なんで5分前に私に甘いとか。
いや、誰とでも仕事するときなんかちょっとなんか、わー、今日大丈夫かなって期待応えられるかなと思ったりするんですけど、これね、あのお腹の中に皆さん考えてください、
う
ん、蝶々がいることをイメージしてほしい。
う
ん、ちょっと嫌じゃん。
なんかもうもう
し、ね、生きてるんだよ。蝶々がパタパタパタパタパタ出たいのに出たいのに出れない。しかも胃酸で溶けないの。
あ、もうダメだ。もう。
そうそう。
あ、もう多分ね、私含め全視聴者さんもうストップって言ってますね。
言ってます。
やめて。うん、ストップ。
ちなみにアニサキスほど痛くないからね。
アニサキス？う
ん、アニサキス知らない？
知らない。
アニサキスちっちゃいさ、幼虫というか生物で。
あ、
そうそうそう。胃酸で溶けなくて、胃酸があるじゃん、お腹の中に。
うんうんうんうん、
苦しいのよ、アニサキスは。逃げようとするのよ。
痛いんだ。
逃げようとして。で、それでも溶けないのね、まだ生きてるから、
うん、か
で、人間の
穴を掘る、
そういうこと。
あー、シック。
いや、そうそう、
もうちょっと1回目、前から離れます。 Why did he have to say that? マジか、マジか。
いいね、ジェニーね、このオフマイクのさ、なんか一言二言結構好きかも。そうそうそう。
まあ実はですね、私がその話を聞いた時に、はい、うん、はってこう思い出したものがあったんですよ。
なんですか。
これ、こういう言い方があります。
はい。
Did you swallow a frog?
What? Did you swallow a frog?
Did you swallow a frog?
カエルを丸飲みしちゃったの？
そう。
どういう意味？
ですね、こう、クリケット、クリケットっていう、英語ではクリケット、クリケットっていうのかな？
うんうんうん、
そのケロケロのこと
を。オノマトペアね。
うん、そう。であるんですけども、しゃっくりのことを表すんですよ。
へぇ
ー。あの、っていうのを、カエルが飛んでる表現をしてるのと合わせてるんですよ。そう、なんか例えば、Wait, did you swallow a frog? 飲み込んだの？
めっちゃ面白いね、その表現。
可愛くないですか？
いいね、いいね。なんかすごい、物理的にちょっとなんか想像してみると、うん、かなり残酷だけども。
結構ごめんって感じだけど。
カエル丸飲みでした。
逃げたいのに逃げられないし、なんかさっきの少女と一緒だ。
大変大変大変。
結構ね、これあるんですよね。うん、一回日本で使ったらマジで、お前何言ってんのとか。
あ、マジで。じゃあ自分シャックしたら、なんて言うの？
I have the hiccups, Steve.
I have a hiccups, って言うけど、I have a frog in my throat, って言ったりとかする？
あ、言います、言います。喉にあのカエルがいるようだとか。
I got a frog! I got a frog! って言ったりとかするの？
I got a frog! みたいな。
I got a frog! ないか。
それはもうゾンビですね。
ないか。すみません、ね。
それも完全にゾンビ化します。
他どうですか？あります？
あの他にですね、うん、たくさん食べる人のこと。Eat like a horse.
ああ、これ聞いたことある。
He eats like a horse. She eats like a horse. I eat like a horse.
はいはいはい。
っていうんですけども、actually no. 私はそんなに食べれないですね。
へえ、そうなんだね。
勢いはいいけど、すぐお腹いっぱいになっちゃう。
なるほどね。
そう。
But you eat like a horse. People eat like a horse. いいね、この eat like a horse.
そう。っていうのがありますね。例えば、I bet he was hungry. He ate like a horse.
なるほどね。
Ate 食べた。その過去形でもそうやって使うこともできますね。
After a football match, we all eat like a horse.
Yes.
言えるよね。
そうそうそうそう。
飯、あのサッカーの試合終わった後はもうペコペコしてたから、もうめちゃくちゃもう食い散らした、食い散らしたってあんまいい表現じゃないけど。
多分、うん、馬って肉食でもあるじゃないですか。
はいはいはい。
だから何でも食べるっていう表現で、うん、馬って言ってるんじゃないかなって。
なるほどね。
これは完全に私のイメージですけども。
これ例えばジェニーなんか小食だとなんか変わったりとかするの？うん、
ありますよ。うん、Eat like a bird.
Eat like a bird.
Bird. 鳥ってさ、口パシャン小さくて、ちょっとにごちょっとちょっと食べるじゃん。それのことを eat like a bird って言いますね。
ああ、そうなんだね。
そう、例えば、She's on a diet and eats like a bird. とかね。Repeat after me.
She's on a diet and eats like a bird.
Yes.
Oh God, I wish she ate like a horse. 俺もこれどうでもいいと思うんだけども、どうでもいいと思うんだけども、やっぱね、うん、よく食べる人は魅力的です。これ男女関係なく。
いやこれは私も小食なんですけど、うん、本当に羨ましいと思う。いっぱい食べれる人は
なるほど、ね、
いいなって。
いや小食でもさ、なんか。もう食べませんって自分で決めてるわけじゃなくて、一応食べるは食べるんでしょ。
そう、食べるは食べる。なんか別に一口が小さいわけではないけども、
うん、
そう、
なんか世の中さ、相変わらず依然と、うん、昔パリコレとかもガリガリのモデルちゃんたちとか出てたじゃん。 それね、私食べちゃいけない、食べちゃいけない、食べると太るみたいなさ、
なんかかわいそうですよね。
なんか理想な女性像ってすごい変わったと思うんだよね。特にローラちゃんとかさ、うん、もうすごいゴージャスでかっこいいけど、もう健康美ですよね。
健康美だよ。い
や本当、ぜひとも皆さん目指してください、あの健康美を。
いや本当にいいよ、うん、もう綺麗だしちゃんと食べてるし、うん、でも、
はいはいはい、
私インスタとかで見てる、拝見させていただいてるんですけど、うん、もうこんな健康で綺麗な人いるんだって羨ましいと思いますね、
う
ん、
そうね。
なんか肉付きがいい方がなんか良しとされる世の中になってきましたよね、
うん、それすごい素敵なことだと思う。何の話しましたか、ごめんなさい。
だいぶずれちゃいますね。
あと馬だ、馬の表現で他の表現やりましたよね。確か
他にもありますね、うん、例えば Hold your horses ってありますね。Hold on to your horses.
これよく言うね、うん、
聞いたことありますか皆様、うん、これは慌てないで落ち着いた行動っていう時に使います。その馬ってヒヒーってこう暴れたりするイメージあるじゃないですか、はい、これカウボーイが Hold your horses ってよく使うんですけども、うん、馬を抑えることですね。なんで自分をコントロールしなさいっていう、そういう風に使ったりします。
なるほどね。ハリウッド映画で、うん、情熱的なシーンが始まる寸前に、うん、あんたちょっと落ち着いてって女性から、うん、もう興奮して男性に対してこれよく言うかも。
あ、言うんですか。
Hold your horse darling って、まだ興奮するのちょっと早いわよって。でもう我慢しきれないぜってアプローチしてきた人を、うん、一瞬で、
はいはいはい、
あの世へ送るっていう殺し、でも殺し屋としてね、
うんうんうん、
そうそうそうそう。
でさっき言ったようにちょっと似てるんですけども、まず一晩落ち着いて考えたらとアドバイスする場合、 You should hold your horses. Repeat after me.
You should hold your horses.
いいね。 You should hold your horses. これはねぜひ使ってほしい、
ね、落ち着いて Hold your horse.
Hold your horse.
Hold your horses.
Hold your horses.
いいね、
いいね。では最後なんですけど、
okay.
最後はですね、人をよく真似する人のこと、はい、何だと思います？
これはでも分かっちゃってるな、これもう。
あ、分かってます。
そうすんなってもうよく言われてたから学校で。
やっぱみんな共通なんですね、うん、
お前は You're such a 猫ちゃんでしょ。
Yes.
Copycat.
Copycat. そうなんです。
You're such a copycat. Stop being a copycat.
そう言うんですよ、うん、もうカピキャ、なんでカピキャっていうのか分かんないんですけど、だって猫って真似しないし、だったらなんか鳥がいるじゃないですか、
うん、そうね、
なんかそっちの方
インコとかね、
そう、うん、の方がカピなんちゃらってなんか言われるんじゃないかと思うんですけど、なぜかカピキャ。
なんかアリタレーションって英語でいいんだけども、 C で始まったらその後も C で なんかつなげる、うんうんうんうん、D だったり D みたいな、うん、そう Daring Devil とかさ、
あ
Puppy Cat とか、
その頭文字合わせるってわけだ。
そう、そう言いたかった。
なるほどね、うん、いや面白いな。なんか他にもね、私あの聞いたことないんですけど、はい、これ絶対に起こることがない状況のことを When Pigs Fly、 いや聞いたことあるわ、
はいはいはい、これは絶対あると思うよ。
When Pigs Fly、 豚が飛ぶとき、空を飛ぶとき、はいはい、いやないよね、うん、豚は絶対地面にいるじゃないですか、
はいはいはい、
So when pigs fly、 どうやって使うんだろうな、なんちゃらなんちゃらなんちゃら、
それに対して Yeah right when pigs fly って人を否定するっていうわけじゃないけど、いやそんなの信じないよ。
なんかの文章、うん、例えば Harry's gonna go on a date、 Yeah when pigs fly、
おいおいおい行かせてくれよ、たまには行ってるでしょきっと。
ハリーさんがデートに行くとき、うん、Yeah豚が空を飛びてくねっていや一生来ないだろうなみたいな感じの表現だった、ね、
やばいやばいやばい、
後から言う風に、
うん、そうそうそうそうそう
かな、使うんじゃないかな
ね。
で最後にですね、これは結構東京で使える表現なんじゃないかなってのがあるんですけど、うん、Packed in like sardines、yeah. っていうのがあるんですね。 Sardines は実は私初めて知ったんですけど、うん、イワシ、
イワシです
のことらしくて、あのイワシちゃんってさ、あのなんかあの水族館でわーってこう集まってるじゃないですか、はいはいはい、あとイワシの缶詰みたいにギューギューと詰められてることを、うん、packed in like sardines、yeah. っていう風に言うらしいです。
缶詰だよね、どちらかというと缶詰でもめちゃくちゃギューギューに詰まってるのを見かけてのを考えて、うん、packed in like sardines って、
だから日本だったらその電車状態ですよね。
そうそうそう、めっちゃ混んでる状態をね、刺したりとかするよね。
Packed in like sardines、
うん、あのでも本当あの山手線に関してはよく言われるよ。
ああ、うん、やっぱそうなんだ。
Sardine like conditions とか。They like sardines the Japanese って言ったりとかさ、
うん、言うんだ。
あんなぎゅうぎゅうにさ詰まってっていう。All right, excellent。ちょっといろいろ試してみましょうかね。
そうですね。じゃあ今ダメだもん。喋ればもう一回。はい、というわけでじゃあ一番最後にですね、うん、いつもの劇場行きますか。
オッケー、やりましょう。設定はどうしましょう。
どうしようかな、うん、じゃあ設定はナポリから新設のピッツァリアが上陸。早速行ってみると大行列しています。さあどうするのか行ってみましょう。This place is packed like sardines. どうしよう。You wanna come around another time?
Well, no worries. Let's chill out and wait.
Hmm. Sounds good. The more longer we wait, the more we'll get hungry. I'm gonna pig out today.
You're gonna pig out?
Mm-hmm.
You're gonna pig out?
Mm-hmm.
Wow. I'm sorry, Jenny. My trainer's got an eagle eye. I better... control myself.
Oink,
oink, oink.
はい、というわけで
面白い。あの
違う表現使っちゃった。
違う表現使っていいな。なんだっけ、
pig out。
pig out。
さっき eat like a horse はまあ馬のように食べるって言ってたんですけども、私はどちらかというと pig out っていう表現使っていて、豚ってすごい食べるじゃん。
はいはいはい。
だから豚のように食べる、はいはいはい、勢いよく食べる pig out。
いいね。
って言うんですね。
pig out 結構好きかも。
pig out 私結構好きです。
Man, I want to pig out right now。
そう。合ってる。
こういうふうに使える。いいね。
I'm still gonna pig out とか、he's pigging out とか、あいつめっちゃ食べてるぞとか、結構これは使いやすいですね。
Let's all pig out。
そう、言います、いいね、言います。Let's pig out tonight。
Let's pig out。
っていうふうに使うんですけども、まあ、どうやってね、それを会話に使ったのかっていうと、まず最初に予想以上に混んでますね。Dang, this place is packed in like sardines。すごい人で溢れてますねって。また別の機会にしますか、うん、You wanna come another time?
うん。で、それに対して No worries。 いや、気にしないで、もせっかく来たんだからさ、そんな焦らず待ってみましょうか。うん、Let's chill out and wait って言いましたね。
そうですね。で、それに対して Sounds good。待ったらお腹もすくし、The more we wait, we'll get more hungry。もっとお腹がすくね。うん、よし、それじゃ Let's pig out、うん、I'm gonna pig out today っていう風に使いましたね、
うん、なんですけれども僕はジェニーごめんねって、 My trainer's got an eagle eye ってね、まあ、トレーナーがすごい厳しいからあんま食べれないんだよねって、うん、ちょっと我慢するわって言ってました
っていう感じの会話でした。
Excellent。
UK vs. US Fancy and English Battle Lesson 35。 今回は動物を使った表現 Animal Idiom をジェニーがレッスンしました。ハリーさん、うん、今日はどうでしたか。
今日やっぱピグアウトしよう。
ピグアウト。
ピグアウトはね、もうなんかもう今日使おう、この後使おう。
いや結構使える、マジで。
だよね。
うちはうちの母親とよく使ってます。Don't pig out とか、Don't pig out before dinner。ああこれ使うわ。
ああいいね。
夜ご飯食べる前に食べるな。Don't pig out before dinner。これめっちゃ使います。
あとちょっといいおレストランに行って、メインコースの前にパンがさ美味しいから。
ああわかります。わかります。
パンめっちゃ食べちゃうのよ。
いや分かる、それをやっちゃうとそのコースが食べれなくなっちゃうんですよ。
イタリアとかフォカッチャとかさいきなり出てきたりとかするじゃん。フォカッチャとか普通にフランスパンとかバターも、あとフレンチのあのバター、エシレバターめちゃくちゃうまいじゃん。
うまいですよね、うん、なんかたまにツナとなんか混ざってるみたいなやつ
あり
ますよね。
あったりするね。でそこにビシスワーズっていう冷菜のポテトのスープ、ジャガムスープとかもめちゃくちゃうまい。それにねディップしてね、フランスパンめっちゃ美味しいのよ。
いやしかもおかわりし放題なんですよ。
あ
ダメなんだよね、ダメなんだよね。
We're gonna pig out.
We're gonna pig out someday. Don't pig out.
Okay, good work. Well done, Jenny. and thank you so much for your time, everyone. Take care. See you next time round. Bye bye. スピナーから配信中、 UK vs. US Fancy in English Battle、 いかがでしたでしょうか。今後も続々配信していきますので、毎週 Don't miss it for sure! Please!